ペットショップワンダムプレゼント
山本圭一と
今夜も井戸端会議。
FM 愛知のお聞きの皆さんこんばんは。ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議、パーソナリティの極楽とんぼ山本圭一です。
こんばんは、アシスタントの山口千景です。ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議。この番組は極楽とんぼの山本さんがアイドル1周年芸人ならではの切り口で報復絶倒のトークを繰り広げるバラエティ番組です。さて山本さん、
はい、
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
いや、これがオンエアされている頃は2020年、
ね、
令和2年になっております。
東京オリンピックイヤーっていうことなんですかね。
ですよ、
2020年ですよ、
ね、
2020年に何々をしておこうとか、
はい、
なんかそういう、まあね、我々の場合高校とかね、中学校時代ってこう2000年が一個のこうね区切りだったり、ね、そういう時代だったですけど、
はい、
千景さんの場合はこの2020とかそういうのに何かとかありました？
先すぎて考えたことなかったですね。
先すぎてってそれは2000年ぐらいの時に
2000は盛り上がった。
だってさ、2000年の時にさ、
はい、
もうある程度学校行ってたわけでしょ。
そうですね。
そしたら
そうですね、高校生、そうでしょ、じゃあ中学生、
15だったら中3ぐらいでしょ。
はい、中3です。
高校とか上がるぐらいでしょ、はいはい、その時に2020年どうとかっていうのなかったですか？
なかった。だって2000年になったらノストラダムスの大予言で、
うん、あれ1999年、
あ、そうかで、なんかその2000年になる瞬間はどうなるんだろうみたい な、
うん、
な感じで、そこまではすごい盛り上がってたなっていうイメージはすごいあるんですけど、
は
あ
は
あ、その先のことって2000年代って考えたことないままなんかずっと来て、
なるほどね、
すごい先のオリンピックだと思ってたらもう今年っていう、
あ、一応すごい先だなっていう気持ちはあったんですね。
ありましたね。もう今年ですよ。何にも心の準備ができてないまま。
いや本当ですよ、うん、結局チケットもあった
んですね。そこなんですよ。だからなんかチケットあったら多分、うん、いよいよだみたいな、
あれね、
ある
チケット問題もさ、
うん、
あんだけ一時でさ、やっぱり吸ったもんだというかね、あんだけ頼んだけど当たらなかったみたいな人がいっぱいいるじゃん、
はい、
でじゃあどれだけ周りに当たった人がいるんかいって言っても、
はい、
うちこの中で当たったのが水球とビーチバレーでしょ。
そうそう、
水球とビーチバレーが1枚ずつぐらいしか当たってないんですよ、
うん、
であとね、
うん、
じゃあどこに行ってんだって
思います。
じゃあ野球当たった人なんて俺見たこともないし聞いたこともないし、
聞いたことない、
まあ、陸上はいたけどなんかよくわかんないでしょ。だ急にマラソンコースも変わったりさ。
そうだ、
でだから二次募集って言ってるけど、いやもういらないですもん、もうね、当たってないから。
なんか
そんなに言うんだったらもう行かないです
だんだん最初の一時募集の時の熱量が、
ええ、
なんかちょっとふてくされてきて、
そうです、
ちょっと減ってきてるのはわかる、
ええ、なんかもうよくわかんなくなってきて、もうじゃあもういいよと8K かなんかのテレビ買って見た方がいいんじゃねえかとか
そりゃそうじゃないですか。
そんな感じになるでしょ、
うん、なっちゃう。
本当に
アスリートの人たちとかはもっと盛り上がってる、うん、自国開催だから盛り上がってるんでしょうね。
そりゃそうでしょう。だってこの東京オリンピック目指して、
はい、
ね、まあ、4年前どころか8年前、
はい、
なんだったらね、味の素競技場のなんとかかんとか施設ができたみたいな時から考えたら、
はい、
もうね、小学校とかもう何もう 4,5 歳の頃からそこから英才教育受けてるような人たちもいっぱいいるわけでしょ。
うん、
でようやくこの日をって、その熱はないもん俺には
ここからちょっとずつこう代表選手が決まってきて顔ぶれが分かってくると、こうなんかメディアも煽るじゃないですか、どんどん、
うんうん、
そうすれば乗ってくるのかもしれないですね。
いやー、どうかな。まあね、それはまあ、あるけど、
はい、
またこれ悪いもんで、悪いっていうかあれだけど、
うん、
終わったらさ、ラグビーのワールドカップみたいに、
うん、
スーッと人いなくなるから
でもラグビーのこうスポーツコーナーにおける割かれる割合増えたと思いませんか？
スポーツコーナーってテレビの、
うんうん、
あー確かにね。でまあただね、やっぱ今年、去年いっぱいですかね、2019年いっぱいは、はい、 ね、そのワンチームというのが流行語になったりしてるから、はい、まだまだねこの正月もあれですけど、ラグビーのね、桜ジャパンの人たちはたくさん出ておられるとは思いますが、はい、いよいよだから今年からですからね、プロリーグになってから、
はい、
で本当にお客さんが来るかってことでしょ。それは今まで社会人同士がやったりよりはお客さんはいるけれど、うん、だけどどうなのかなやっぱり
そうですね、
やっぱりどうなのかな、
そのチケットがしっかり売れて、うん、ラグビー選手もプロでしっかりそれで食べていけるみたいな、
食べていけるっていうところがどこまでいけるのかな。やっぱりプロ野球、プロサッカーね、どうなのかな、そこまでいけるのかな。まあ野球は無理にしてもサッカー、あーまあね、世界的な競技で言ったらね、それはサッカーもラグビーもそうなんですけれど、
はい、
日本というねお国柄、どうしてもまだラグビーがそこまで行ってないわけだから、これどうなんかな、まだ時間がかかるとは思いますよ。
難しいですね。
もう次のワールドカップにどうなってるかっていうのもあるしね。
あー、そう思うと、
うん、
ちょっと
まあ本当
自信がない、
茨の道ですよ。
大変ですね。でも野球とかって本当昔から人気あったんですかね。それこそ
ありましたよ、
ずっとですもんね。その最初の日本でこうやられるようになった頃とかを知らないから、
は
い、いやも
うそれはそうですよ。巨人、巨人と阪神っていうところから、
はい、
それはもう
あやばい、こんなのを振ったらずっと歴史が始まる気がする。
それはもう日本はもうすごいですよ。もう
そうです、
それはまあ ON 時代を経てね、ね、V 級メンバー、
やばい、
巨人の V 級メンバーからね、分内メンバー、はい、あの辺はもう本当巨人、大砲、卵焼きですから
全然わかんないです。
好きなもの三代っていうことですよ。
ああ、
はい、
巨人、大砲、卵焼き、うん、へえ。
これがまあ日本の国民がみんな好きなものであるという、うんうん、言われている三代、ね、大砲はね、あのお相撲さんの大砲、
はい、
横綱大砲、
あ、そういうことか、
うん、
人の大砲、
大砲じゃないです巨人は巨人、応援の巨人、
はい、
で、まあ、お相撲さんね、大砲ね、大砲関で卵焼きが好きっていうぐらい、うん、まあ、あのこの3代は好きだと、うん、
だから、まあ、うちの父なんてもう60超えて、あの、まあ、シルバー世代ですけど、うん、エリア全然関係ないのに、うん、ずっと巨人が好きなんですよ、ちっちゃい時からの。
だからそれは地上波のテレビで巨人しかやっていないから、だからこれどっちかなんですよ。巨人のテレビで野球を見るために巨人を見てると巨人が好きになるか、巨人を嫌いになるけど、うん、巨人を見るかっていうアンチ巨人ファン。
あ、やりすぎで、
やりすぎだしね。巨人が負ける姿をテレビで見たいという巨人ファン、
これ
をアンチ巨人っていう。
そうなんですか、
はい、うちの親父とかそうですから、結構全国 の、 シルバー世代というか我々のお父さん世代とか多いんですよ。我々の時代になるとやっぱりこうね、あの CS とかそういうね、個人で見るチャンネルが増えたんで、
はい、
あのファンがその一個のものを応援するために見るカテゴリーになってますけど、
うん、
昔はもうそういうのなかったから、ラジオで聞くか、もう本当テレビで見るのは巨人しかやってなかったから、その唯一の巨人対広島を見るので広島をずっと応援してても、他の広島 の、 あの主催のゲームがあったとしても巨人戦をずっとやってたから、うん、その巨人しか見れない。
あ、
だけど広島を応援するためには巨人負けろっていう巨人ファンです。これはアンチ巨人ファンだ
なるほど、みんないろんな目線で見てるんですね。
ええ、そうなんですよ。だからその時代があったわけですから、まあ、だから今の方が、うん、言ったらチャンネルを選べるじゃないですか、
うんうんうんうん、
地上波がね面白くなくなったとかって言いながらも、じゃあ、ネットフリックスとかフールでまた追っかけ再生だなんとかやったら、そっちがちょっとね地上波であの数字が悪くてもそっちの再生数が多いと、うん、またこれは当たりになるわけですから。
そうですね、
そうでしょ、うん、だからね、あの地上波がもう物差しじゃなくなる時代にはなってるんですよね、視聴率うんぬんとか。ただ、うん、だからあの生放送でやるやつはね、生でやるスポーツもそうですけど、
はい、
じゃあこの間のね M1 とかでもそうですけど、うんうん、生でやるものに対してはやっぱり強いですよね、テレビは。
そうですね、
なんですよ。だからこのね2020年、うん、我々も 井戸端会議も生対応していくように、会議入りましょう。
なんで今ちょっと言いかけたところでちょっと言っちゃったなって思って今
会議に入りましょう。
ちょっと今首言いながらみんなに見せたい、首を横にかしげて。
毎週土曜日12時めがけて来る、
はい、私は全然ウェルカムです。
そりゃそうでしょ、あなたチャリンコ圏内でしょ私チャリンコだったら2日はかかるでしょ
2日でつけるんだったらいいんじゃないですか、前もって
れば。なんで400キロだから2日分ずつ、
はい、
100キロ100キロ
2日前に出たらいいじゃないですか。
きちいね。そしたら2日かけてから 毎回1泊4日で帰らない
じゃあたまには常滑ぐらいでやります
ちょっと寄ってももうええよ間を取ったらそうだね、静岡の御殿場あたり
いいじゃないですか、うん、たまにはなんか出張
御殿場のアウトレットからねお届けしますとか
中継楽しそう。
意味ないでしょ名古屋の放送しかも御殿場で撮って
その意味のない感じをやるのが楽しいんじゃないですか、うん、その井戸端会議。
いや私は構いませんよ、近づくから皆さんがどうするかですよ
でも中途半端にあの新幹線とか乗れないから、
まあ、御殿場
で車で来ないと。
でも車でも2時間かかんないですから御殿場。
結構大変、気をつけてくださいよ本当にもね。
いや御殿場まで行く体になってますけど、その場合あなたたちも来る体になるんですよ
私はなんかちょっと旅行な感じで
御殿場
そうそう買い物行って
御殿場御殿場って言ってますけど
、はい、
我々何の関わりもないですから御殿場まず
でも生放送はやってみたいですね。
生放送はやってみたいですよ。
いやでも走り出したら止まらない感じになりそうでちょっと。
いやでもね、そうだね、やっぱ1時間の生放送、うん、まあ、なかなかですよ、
うん、
あっという間ですよ。
そうですね、リアルタイムでメッセージさばいたりとか、
まあもちろんそういうことになります
ね。楽しそう
ね、まあだからまあね、今年2020年は、
はい、
井戸端会議を生放送でやってで見るという会議に入る年にしましょう。
ちょっと実践はしないんですね。
まず会議です。
会議に入る年、
はい、会議です。
わかりました、
はい、
じゃあまあそれが整った際には皆さんにご報告、
う
ん、
そうですね、
申し上げるという形で、
うん、はい、
進めていきたいと思います。
令和2年ですから
、本当今年の目標そんな感じでいいんですか。なんか
山
本圭一を語る上で、
いやそれは山本圭一を語るって言ってね、私一人が何かを目標を成し遂げるでなしに、それはもう千景さんも一緒ですよ、
はい、
それはもう犬飼ディレクターも一緒、ガミちゃんも一緒、
はい、
中野さんも一緒、
みんな一緒、
みんな一緒。
谷庵は、
谷庵はまあそうだね、いつになったら僕より下の社員が入るんだっていうのはまあことごとくずっと僕は新人です。もう何年目だと思ってるんですかが、もう
谷庵いくつですか今。28だって、
はい、
新卒で入ってるから
6年下が入ってきてないんです
よ。さあこの番組ではラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしています。
苦節
6年、これは本当に
苦節6年、あと6年頑張ればミルクボーイでもミルクボーイは別に苦節じゃありません。
そうですね、FM 愛知公式サイトのメッセージ&リクエストから、質問等ぜひ送っていただきたいと思います。メッセージが採用されてもされなくても山本さんの気分で番組オリジナルキーホルダープレゼントします。
この番組は安心と信頼のペットショップディーラーワンラブの提供でお送りします。
ミニバンセダン車 SUV 軽自動車もオープン、中古車買うなら僕らにお任せ。安心信頼、安心信頼、ワンラブカーズ、
ワンラブグループ。
山本圭一の挑戦。
山本さん、
はい、
ご準備はいかがですか。
ご準備はいつもできてますけど。
できてますか。
何の準備ですか。
ここからはですね、はい、リスナーからの無茶ぶり、まことしやかに伝わる都市伝説、身近な問題解決など山本圭一がさまざまなミッションに挑戦するコーナー、タイトルそのまま山本圭一の挑戦です、うん、
挑戦のコーナーですね、
はいはい、で新年1回目の放送ということと、うん、
ええ、
合わせまして今日の挑戦は、うん、新春初笑い山口千景を笑わせろ
どういうこと
です、
うん、
今から山本さんにはもうどんな方法でもいいので私を笑わせていただきます。スタジオにはですねいくつか小道具ご用意しました。モノ、
うん、
ボケも OK。
いやモノボケも OK ってこんなにいっぱいものがなんかこ
そう
無造作に置かれてるっていうことは
いろいろあります。
ふんだんに使ってくださいっていうことでしょ。
そういうことです ねで笑ったら挑戦成功となりますので、私は笑わないように努めなければいけないわけですね。ニュートラルな状況で、
うん、ニュートラルじゃないですか
、うん、私割とすぐ 笑うタイプですけど大丈夫ですかね
まあそれはそれで笑ってすぐ終わりっていうことでもないですし、
うん、
まあ笑わなくてずっと滑ってても、うん、ずっとやるかもしれませんし、
うんうん、
まあぶっちゃけ、うん、飽きたら終わりじゃないですか
一つ質問なんですけど、
はい、
ラジオじゃないですか、
ええ、
モノボケってどういう感じ
で伝わる？逆に聞いている方々に、
はいはい、
あこの言葉を言ったんだこういう感じで言ったんだったら、
はい、
何を持ってるのか何をして山本はこの発言をしたのかを勝手に想像していただくコーナーだと私は今この紹介文を見て思いました。
あなるほど。じゃ あのスタジオ内に今どんなものがあるかとかそういうのは特にお伝えしなくて、
うん、
よろしいですか。
そうですね、
事前に、
はい、
じゃあいきなり始める。
いやいやもうなんか用意ドンみたいなことだとは思うんですけど、もうこれもう置いてあるだけですから、
はい、いやもうその本当にね今見たばっかりですからね。
いやいやなんかわかんないですけどこれはもう本当もう本当笑いにはかけ離れてる、笑わせようと思うたらかけ離れてるものしかないし、
うん、
ぶっちゃけこのモノボケはきつい、
うん、
と思われるものしか置いてないです
そうですね、
はい、だけどやってみます。まあもう尺関係なしにやるしかない、
ね、わかりました。じゃあ私もニュートラルな感じで、
はい、
それでは参ります。新春初笑い山口千景を笑わせろスタート。
じゃあこんなにハゲちゃってこんなにハゲちゃってこんなにハゲちゃって
すごい似合うそれ。ちょっと写真撮っていいですか。
お前これ写真撮るコーナーじゃないんだぞこんなに
これすごい似合ってる。ハゲ
ちゃって
かわいい。これ美白して載せたらいいですか。
それもう分かんないでしょ。ほらつけてるかどうかが分かんないでしょ。
あナチュラルな感じしますよ ね
ナチュラルな感じでしょ、
うん、
ここに寄せないといけんじゃないこれ。
あそういうことか。ちょっとあなんかどうですか
あのね正直な話めちゃめちゃ滑ってるもんこれこれめちゃめちゃ滑ってる。これもうほんと、
はい、
もう年末とか絶対こういう人いるじゃん、
うん、
忘年会シーズン
いますよね。
いますよね、
うんうん、
で絶対やってはいけないハロウィングッズ。ハロウィン、
あこれなんか、ええ、でもご利益ありそうな感じ、うん、明けましておめでとうございますみたいな新春初。うわ最悪。
これはあんまりびっくりしないよね。できたよ千景。でもこれ別に死んでるやつは別に何とも思わないでしょ。あんまり嫌いじゃないじゃんカエル。
笑わせる気あります。
いやこれね、
うん、
まず、
うん、
こ ういうの本当難しいんだこういうのまず本当ね難しいんだ
笑いました。
不向きなんだこういうのがまずだってさ、はい、プラスチックバットと、うんね、プラスチックの刀と、うん、このバラ、うん、バラの造花、うん、でこの福袋だるま、うん、だるまの
何え、なんていうんですかこれ
紙だるまの紙と、うん、何このカエルの、うん、ブニブニしたやつと、うん串とお玉、うん、が置いてあるんだよ。
あと一個頭につけてるの忘れてません。
ミニーちゃんの耳これはねなかなか
いや面白かったですよ
俺はね、うん、本当この部門をすごい苦手としている芸人さんなんですよ、うん、
あ、モノボケですか。
モノボケが
へ、は
い、だから打席にも立たないですよね。ああ
自分の得意不得意ちゃんと分かってそれ用にやっぱ立ち回りがあるんですね芸人さんはね。
そうですね、うん、もうひっきりなしに行ける人は行くし、もう本当、はい、そういうハートの人はたくさんいますよ。あだけどもう行かない人はもうとことん行かないですから。
だってとある番組でモノボケするようなステージが
ある、
は
い、ありますね。あれどっちかって言ったら苦手で終わる人もいるじゃないですか、はいはいはいはい、なかなか後ろの方に持ってって、うん、か苦手だから早めにやって、うん、突破、ね、お客さんが緩い時に突破したろうみたいなのがモノボケですよ、
はいはい、やっぱそういうもんなんですね。あれ本当難しいんだろうなと思いますもん。
本当に難しいですよ。やっぱりこのものを見た時に何個か人間は考えるんですよ。その考えるものをそのまま口にして言った方がいいのか、それともなんか脳裏をギリギリかすめる方がいいのかって瞬時に考えるわけですけど、私はね一切ね考えがつかないんです。まとまらないで打席にも行きたくない
何のカミングアウト
っていうモノボケに対するカミングアウトです。
普段の、はい、そうなんかこうペペペペペって口からこう軽快に出てくるようなこう、はい、ボケごととかは、
ええ、喋りながらは喋、うん、ってる間にこう次何を喋ろうかとかどういう言い回しにしようかとかっていうのは瞬時に出たりはするんですけど、はい、こう物に関しては浮かんでこうなんか漫画で描けないんですよ。漫画があで漫画で出てくるって言いますもん。
へーボケこのモノボケができる人たち、
なんかだから漫画が上手い人多いじゃないですか。カキーンとかなんか打ったなんかザザザザーみたいなんでドントントンみたいなんでもこう漫画に描く人が多いじゃないですか、はい、俺フリップ芸ができないから。
あーでもありました。そうなんです。なんかすごい今私思い出したのは、私たちなんかこう番組ごとレポーターとかでオーディションとか受けに行ったりすることがあるんですけど、はい、その本当にキャスターオーディションで物を置かれて物ボケ込みでこれをレポートしてくださいみたいなこと言われたことがあって、
どういうこと？
ここにあるもので何かレポートしてください。
レポート？
はい、このブラシ、
ブラシで
なんかご紹介するみたい。
あーそれはボケるわけじゃないからなんかこうなんていうのこの形容の部分から入ってって、うん、でこれは私が思い出もありましてとかっていうことをちょっとずつ書きながらケツにまで持っていけばいいわけでしょ。
いやそれが
物ボケの瞬発力はなかなかよ
で何でもいいんですけどそのカエルの気持ち悪いおもちゃちょっと手から離していただいていいですか。なんかもう夢に出てきそうだもん。
いやこれが一番触り心地がいいんだもん。
それっていうかそもそもそれ何ですか。
わかんない。ガミが下手でこう渡したこれどうぞみたいな。これほら怖がるから
何持ってきてる
怖がるからお渡しよみたいな感じで渡されたんだけどパッと出した時も そんなに怖がらないしやんっていう顔だけしか出なかったから。
違いますよ、
押してもしょうが
ない。ガチでドン引きした顔してたねやだほんとそれ気持ち悪い。
そうなんですよね。だからまあこのモノボケに関するそうなんです。笑わせろのモノボケがちょっと今年一発目の挑戦としては、まあ、初めての失敗かもしれないですね
失敗 でも結構私冒頭に笑ってましたけど、
いやこれ笑わせろというよりも私自身が、はい、まあ超えていかないといけない壁だといえばそういうことなんですけど、
じゃあなんか2020年の目標として、
あのモノボケには手を出さない。
え、超えていくんじゃなくて、
ええ、そうです、超えていくとかそんなでしょ、手を出さない、
手を出さない、
はい、
あ、そういう仕事のオファーが来た場合は、
ええ、今さらモノボケで10週勝ち抜くみたいな仕事は多分ないと思うんで。
もし仮にそういうなんか M1 みたいなやつができたら、
モノボケの、
はい、
逆にモノワンの M1、
モノワン M1 ですね、モノワン、
いや参加しないですね、
参加しないですか、そこはちゃんと、ま、あのしっかりこう、
はい、
区切りを持って、
でもこれいいですよ、このカエル、
いやもう本当気持ち、ちょっと
この中のカエルの卵みたいな、
だんだんちょっと気持ち悪くなってきて、
これ壊していいのかな、なんか中のつぶつぶ見たいんだよね、これブラーっと出たらどうなる、
それでも出したら あれですよ、芳香剤のこのタピオカの玉みたいな、なんか、
いやそうでもないな、これは触れるでしょ、カエルじゃないかな、
あ、なにこれ、芳香剤の中身みたい、
芳香剤の中身こんなんないでしょ、
なんかありません、そういうなんか吸収する、
いやそれは別にモテるでしょ、カエルなんです
か、いやなんかその感じが嫌だ、
かわいそう、
その感じが
かわいそう、
あの手足切っていただければ多分大丈夫、
でもカエルをすごい集めてる人もいるじゃないですか、カエルってね、カエルっていうなんかご夫婦の中でね、カエルを置いとけばその旦那さんがカエルとか奥さんもカエルみたいな、すぐ家に帰ってきなさいよカエルケロみたいな、そういう置物をしてる人いるじゃないですか、
うん、
そっち派じゃないんですね、
全然ないですね、
じゃあもう帰ってくるな、
ちゅもうカエルのグッズたまに可愛いなって思うやつとかあるんですけど、
うん、
なんかそういうんじゃなくて本気のシルエット的なカエルの置物置いてる人とかいるじゃないですか、
どうなんですか千景さんは、
何がですか、
ご夫婦仲良くやられてるという話は、
はいはい、
ね、ご自分でよくされてますけど、
仲いいですね、
その絶対に帰ってくるんですか、
絶対帰ってきます、外泊も無断外出もただの一度もないです、
いやじゃないにしても
じゃないにしても
、あれちょっと帰るの遅いなみたいなのはないんですか、
一度もないですね、
一度もないです、一度もないことないでしょ、
ただの一度もないです、
もう言った時間に必ず帰るんですか、
はい、電話に出ないことってほぼないですもんね、
仕事せえっていうことでしょ
会議中でも出ますもん、電話
なんだって、
お世話になっておりますって言ってちゃんと出る、
今電話しても、
今電話しても出ると思う、出ますよ多分、
かけてみて
本当に多分出ますよ、もしもしって、今ね井戸端会議の収録中なんだけど、っていつもどこでも電話に出るんだよって言ったら、今かけたら出るかなって言って、出ましたよって、
もしもし、
あ、もしもし、
あ、どうもお世話になっております、
とんでもないです、こちらこそお世話になっております、
すいません、いやいやいや、本当お世話なりっぱなしで、あ、すいません、はじめまして、極楽とんぼ山本圭一です、
一般人なんで、
あ、
そうですね、こういう展開に慣れておらず、
そうですね、
だいぶびっくりしております、あ、じゃあね、バイバーイ仕事
もせずにどうした、
出ましたね、
いやいつでも出るだと、まあ、それはね、まあ一切遅れて帰ることもないんですね、じゃあ
ないですね、遅れて帰るときは電話かかってきます、ガソリン今から入れて帰るよ、
ガソリンなんか、もうガソリン入れるよなんて人に伝えたことないわ
あと
同乗者にも言わずにスッとスタンド入るわ
ない、あ、それも毎回必ずコールされます、今ガソリンのメモリがいくつだから今日どこどこのスタンドによって今ここのスタンドに着いたよって、で電話切って入れて、入れ終わったら今どこの信号曲がったよ、今ここだからねって、だいたい実況中継しながら帰ってきますね、
GPS いらねえじゃないか、じゃあ
いらないですね、
はあ、
本当にそうなんですよ、
まあまあまあまあ、じゃあ2020年も仲良く、
はい、 そうなんです。
山口家は
そうです、山口家は、
あ、山口家の方は危ないやつですね。なんか
危ないとか言わないでください。危なく
そうやった確か。
やめて本当に。
カメヘビトカゲカメレオンカピバラフェレットフクロウさん小動物と爬虫類動物たちに触れ合いに来てね。
エキゾチックアニマル
ネイチャーズワンラブグループ。
ペットショップワンラブグループの
山本圭一と今夜も井戸端会
議。 FM 愛知をお聞きの皆さん、改めましてこんばんは、ゴグラクトンボ山本圭一です。
こんばんは、アシスタントの山口千景です。ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議。この番組は極楽とんぼの山本さんがアイドル1周年芸人ならではの切り口で幸福絶倒のトークを繰り広げるバラエティ番組です。さて山本さん、
はい、
先日、うん、最も稼ぐ YouTuber のランキング発表されまして、その中でも1位と3位が、8歳と5歳の子供で、
うん、まあその親ですね
まあまあ、一応8歳と5歳の子供で、
うん、親です。だから
だからこの先まだあるんですよ、うん、年収20億円以上、
うん、まあ親がね
あるんですって、
う
ん、
親がこう使ってですよ。
夢がありますよね、
親がねこう使って
そこに関してはちょっとまあゆっくり話すとして、山本さんは
子供のねじゃあ8歳の子が YouTuber やろうっつっててめえでカメラでやって編集やってやってると思いますか。出役でしょ、8歳も5歳も親でしょ、でその周りでしょ。これだもうね間違ってんですよ、まずそもそもが
でも演者としても
だから俺ぐらいのね、50歳ぐらいの人なのか30歳ぐらいの人が、うん、もう人がね8歳と5歳の子供を使ってこんな風にしたら、はい、ほら再生回数がったほらうししししですよ
でもそれで20億稼ぐんですよ。
うん、ええー、な
ーでしょ。それで20億なんだったら、
だけどね、まあ今ね、
はい、
多いんですよこの、まあ、YouTuber 戦国時代さらに増えていきますよ、
はい、
でねテレビのタレントさんもねどんどんどんどんやっておりまして、まあ私なんかもまあね、遅らばせながらじゃないですけど、去年の頭からあのカープの野球に特化した、だってカープが好きなんだもんっていうやつと、あとは2年前から、丸本圭一っていうのをやってたんですけど、
はい、
まあ、この度ちょっとあの年末の方に名前も圭ちょんチャンネルって言って変えて、また再び1年半ぶりぐらいに復活をさせてやったようなのがあるんですけれど、
うんうん、
これ非常に難しいです。
お
ー、はい、
というのは
テレビの人たちが、まあ、いざそういう風にねほやほやほやほややってきても、なかなかそういう回数チャンネル登録者数が増えるわけでもないんですし、
はい、
だけどちゃんとやらないと毎日のように上げていけば再生回数が上がってって登録者数が増えていくということでもまたそれはないということなんです。
いや大変なんだろうな。
でね、じゃあ YouTube の、ね、
はい、
YouTuber としていろいろ名前を馳せている方々と、
はい、
じゃあ地上波の人が絡んだら、じゃあ面白い番組になるか、そうでもないんですよ。
あー、
で YouTuber がやられているね、いろんなチャンネルを見て、
うん、
じゃあそれが我々が面白いと思うか、そうでもなかったりもするし、ああなるほどなって思うこともある、
うんうん、
だけどテレビの世界のやっている人たちがやって面白いと思われているかって言ったらそうでもない。これね、まあこっからふるいにかけられますよ。
難しい。まあでも、
うん、
まあ、どの世界でもそうですけど好みですもんね。
そうなんです、
ね、
でこれとチャンネル登録っていうのは一、
うんうん、
人何曲でも登録してもいいわけじゃないですか。
あー、そっかそっか。
ちなみに千景さん YouTube のチャンネルでなんか登録してたりして見るのはありませんか。
一個もないです。
そうでしょ。だから世代的に言ったら、うん、まあ、30オーバーぐらいから40代50代の人ってほとんどしてないんですよ。
あ、見てはいるけど
見てはいるけど
登録はしてない。
登録とかもしてないわけです。
はいはい。
だからそういう方々が 今度やっぱりこの YouTube の方にちょっと気になって登録をしだすとまたちょっと図式が変わりますよ。
そうですね、
小学生とか中学生がね、まあ、YouTuber になる将来の夢は YouTuber になりたいっていうことで、うん、YouTube チャンネルに対していろいろチャンネル登録をしている方々が、うん、今度やっぱりね、やっぱそれよりね40代50代60代が多いわけですから、うんうん、そういう人たちがゴーッとやりだしたらまた話が変わってくるでしょう。で広告の付け方が変わってくるわけですから。
違いますね。
違うんですよ。
でもそんだけ難しい世界に、ええ、なんで再びこうどっぷり浸かろうと思ったんですか。
誰でもできるから。
ああそこなんですね。
そこです。最初はやっぱ誰でもできるんですよ、
うんうんうんうん、
もう今日から誰でも始められるんです。アカウントさえ持てば、まあ、言えるんです。 YouTuber
中身をどこまで濃くするかは置いておいてってことですね、はい、
私なんてずっと手出しですよずっと手出し。だってカープが好きなんだもんっていうチャンネルでね、
はい、
ちょっとねあの知り合いの人とか若手の子とかねあの来たら、うん、もうほんと手出しで全部、はい、私の場合はあのギャラを渡すっていうことができないんで、
はい
ね、ギャラとかなし大入り袋、野球に大入り袋出ましたっつってこう、
あなんかそういうのいいですね。
大入り袋、
うんうんうんうん、
それはあの領収書とかいらないですよっていう大入り袋です。
そうですね、はい、あ
大入りの内容はまあよ
くじゃあ 今聞こうかなと思います、はい、
それは5円とか100円とかっていうことではないですよ、はい、
そうですよ ね大入りですか。
大入りですか、
はい、大入りは日によって中身は違うんですか、は
い、全部統一です。
あ統一なんですね、はい、へえ。
統一させていただいております、うん、
気になりますけど
失礼のない大入り
それだってそれなりの方がいらっしゃるわけですから。
いやまあ言ってもだから分かってくださいっていう意味もあるんです、
うんうんうんうん、
あのまだねあの志半ばやっておるんで、はい、後輩とはいえ先輩とはいえちょっとこれでと。
これから高みはどんどん目指していく、その山本さん的高みはどの感じなんですか。
いやそれはカジサックの話で言ったらね、梶原くんがやってるカジサックで言ったら、うんね、どうやらあの YouTube だけでも、1億円ぐらいをね年間稼いでるとかいう話を聞くじゃないですか。それは高みはそういうところまでみんな行こうってね思ってますけど、
すごい
高みは高みでもじゃあ年間1億っていうのが本当に高いかって言ったら、この言ったね年収、はい、年収で20億以上あるって、
はい、
これアメリカの子でしょ。
そうですよ ね年少じゃなくて年収、
う
ん、この子の収入が20億です。
そうでしょ、
売上じゃなくて年収ですか、
うん、そうでしょ、年収が20億あるわけでしょ。
8歳で年収20億、
うん、だからもうとんでもないことになりますってこの子はね。でもこの子はそんな多分20億使ってやろうとかっていう気持ちは一つもないし、なんかこうやって面白い楽しいことをやってたらなんかあらなんかいっぱい周りが幸せ、パパとママも幸せな顔するなとかパパとママまた車買ったんだとかへえママすごいね、パパパパいいね、なんかいろんなとこ連れてくれるね、あーはーはーみたいなことでしょ。でただそのこの子がわかんないです、8歳が18歳ぐらいになって、
うんうん、
20歳になった時になんかもうその子供の可愛さで だけではっていう頃にどういう風に変わるかわかんないけど、どうしたんだいママパパダディマミー俺の稼いだ金はもう100億を超えているだろう、そこはどこに行ったんだいつって大喧嘩ですよ。
今で言うと YouTuber ですけど、ちょっと前だって天才子役の子とか、
ええ、
やっぱこういう感じじゃないですか。
そういう子ですよ。
何億とね、
内山くんの話聞いてもすごかったですもんね、あっぱれさんま大先生やった時の内山くんなんかでも、はい、もうほんとすごかったって。中学校で銀座 あの寿司屋に行ってたってんだから。
すごい
中学でよ彼女中学で僕行ってたんですよ、わけもわからず銀座の寿司食いに。
トロ10貫ちょうだいみたい なんかそういう感じですかね。
ほんとにもうそんなだから内山くんですらそういう、ね、発言をして、もう今ねもうご結婚もされて、いや内山くん面白いもん話聞いたら、
うん、それこそあの 積み重ねてきた分のこのね、
うん、
話の
こ
の
そう引き出しがやっぱそんでね、もうお父さんもお母さんももうお金でトラブルを起こしてみたいな話まで込みでやっぱ面白いもん。そこまで行けばいいけど、これまただって8歳も5歳もそんな年収が20億も30億も10億も稼いでごらんなさい。やっぱアメリカは広いなって思うよね、これは。これ見たら
思います。しかも一番最初の頃はなんかそのプレゼントあげて、うん、開ける瞬間で、うん、うわーって喜んでる、うん、それをあげてたところからこうなってるっていう話じゃないですか、なんか見てみたら、
うんうん、
そんなとこからの、だから親御さんも最初はそんなめっちゃ我が子をどうってやってたわけじゃないですよね、
う
ん、
そうそうそうそう、うん、結局そういうことよね。それがやっぱりこれ何、これでお金が入るの、むむむそしたらなんか、
はい、
いろんなところがつきますよね。 CM でうちのものを開けてみたらどういう顔をつって、
あ、そういうことか、
スポンサーがつきますよ。でクリスマスとかもハロウィンとか一大行事があるわけですから、年間そこでワーオーですよ、毎年ワーオーの顔ですよ。なんか電飾とかも多分あるんでしょうな、ここ来て見てごらんこのお城がっつって、なんとかラッピングみたいな、何ラッピング、
マッピングですか、
マッピング
ラッピングどっちですか、
なんとかラッピングみたいな、
プロジェクションマッピングの話
みたいなところが始まったりするでしょ。
あ
んなんだったりとか、お城に全部電飾がダーッとついたりとか、ドローン何機でこうプレゼントを持ってくるとかって言ったら、ワオワオワオオーマイガーオーマイガーの顔アップだけで、あと物と、
あーでもそれが可愛いんでしょうね。
再生回数20億
すごい
っていう話ですよ。
でなおかつまたそのプレゼント もくれるのかな、
当たり前でしょ
いいですね、おもちゃ何でももらえて、そう思うと欲しいものは何でも手に入るんだなって感じになっちゃいますよね。実際手に入
る、俺はね逆にね、インスタでちょこっと、インスタじゃない、なんかツイッターで見たので、
うん、
これ面白かったなと思うのは、あの恵比寿さんの奥さんが20歳ぐらい下の方かのかな、だからの方が恵比寿さんになんかおやつを食べさせるっていう動画があって、
何それ、
もうただ机に座っているところに恵比寿さんの前に向かって、はいじゃあこれっつってアイスとかをただ食べるだけ、これ冷たいねで終わりの1分とか、
いやでもそれなんか癖になっちゃうんですかね、
うん、
でそれでも再生回数結構あるんでしょうね。
あんまりなかったの私が最初見てくるただあ恵比寿さんだと思って見てしまうっていう、結局そういうことでしょう。だってさ、この間見たんだけどさ、YouTube でさ、あのヒロシ、
はい、
キャンプのねヒロシが、はいはい、なんかすごい再生回数があって50万を超えているとかっつって、登録者数がっつって、で最初の頃のこうやって見たら、もうほんのただ単にもうほんとヒロシがもう木を切って、ヒロシあんまり映らないのになんかキャンプをずっとしているその風景動画みたいな、で2人のなんかキャンプの得意な人と2人でなんかちょっと車でずっと乗ってって、なんか木陰で、なんかちょっとボソボソっと話しながら、これなんとかだねと言って、それうまいね、あこれ焼いてみようか、ちゃちゃちゃちゃって食べる、でそんな動画だった。だけど一番最新っぽいやつをちょっと見てみたの、
うん、
そしたらもう1個の番組みたいになって、もうヒロシが、
へ
で後ろに 5,6 人多分いるんだろうね、このトング使ってくださいとかなんかそんな感じだろうね。
へー、
ちょっとなんかあれちょっと これじゃないんじゃねえと思ったの、
うーん、
あれこっちじゃないんじゃないヒロシと思って、でヒロシも最初からボケちゃうのよこれなんとかだねっつって、なんかいや俺こんな短いダジャレあんまり言わないから、だけども使っちゃうんでしょどうせみたいなことも言うようなヒロシのオープニングトークみたいな感じになってたから、 あれそっちになっちゃったんだって俺はちょっとがっかりした。
でもそうやってなんとなく生み出していく方もプレッシャーもあるし、
うん、
まあ、そのスポンサードもあったりとかして、うん、だんだんちゃんと作っていくようにな
る。そうなんだよ、
ね、
だからこれはどういうことが言いたいかって言ったら、
はい、
テレビ業界とかいろいろやってる人たちがやっぱり規制があったりしてこっちへ流れてくる人たちもあるから、 クオリティを求める人が増えてくる可能性があるんですよ。
はあ、でも制作スタッフがそのまま YouTube 作ってますがっていう感覚なぐらい手が込んでることになりますよね。
あります。まあ、私の周りでも淳が始めたりとか、品川庄司の庄司が始めたりで、遠藤もどうやら始めるんじゃないかっていう話もあったりするんで、まあ、みんなやりだしたんだなと思いながら。
だってケイチョンチャンネルもはじめ社長に習って、
まあケイチョンチャンネルははじめ社長に習ったわけでも、もともとやってるものをはじめ社長と他の番組で会った時に、うん、じゃあ新しく、まあ、もう一回 やってみましょうみたいな話になっただけで、もともともう一回やるつもりだったんで、
うん、
もう一回やるってやめてはないんですよ、
うんうん、
間が空いてただけで、
うんうん、そう、なんかでも技術をちょっと教えてもらいつつ、
うん、
まあ、ブラッシュアップブラッシュアップされてくる、
まあ、技術というよりも、まあだけど今当たってるなっていう YouTuber の方々のチャンネルに、すり寄っていくよりはマイウェイをしていた方がいいかなと俺はちょっと思ってマイウェイ。ええ、
どこを目指してってどこまでやるかって難しくないですか。
ですわ、ですわ。
ですよね。
です。
なんか時代が移り変わっていって、この間私びっくりしたのが、
うん、
アメブロってあるじゃないですか、
うん、
アメブロ今15周年とかなんですよね、
うん、はあはあ、
15年前に、
うん、
あんな、なんかブログっていうのがもうすごいみんなやり始めて、芸能人みんなやってますみたいな、それでも15年で今のような状態でもうツイッターとかそのインスタとかが出ちゃって
そうです
っていう風だと、もう何年スパンで何が変わって次何が出てきますかみたいな、
はい、
そしたらまた違うの始めるんですよね。
10年後には自動運転になってます。
どうしてそこなの。
自動運転でコンビニももういないですから。
無人、
無人です。
いやだからそういう
ガソリンスタンドみたいにもなります。
セルフの、
全部セルフです。
いやそっか、
全部セルフになりますから間違いなく。
そういった変わっていくと、もうなんか、
はい、
今からはその先駆者的に始めてる人はいいですけど、
はい、今度は人が足らないから、うち人が足らないんですよっていうことを全部機械がやりだしますから。
いや
あんだけ家を建てたりするのにもう大工が足りないとかいろいろ言っているものがなくなっちゃうんですよ。24時間ずっと働く機会が出ますから、現場監督が3人いればいいんです。
いや
8時間を3で割ればいいんですよ。24時間
怖い話、
機械がずっと働いてますから働けなくなるんです皆さん。働きたくないじゃなしに気をつけてください。
何の番組になってますかこれ。
だから、
はい、
YouTuber とユーチューバーが無限に増えるっていう話です。
何の話ですか。
趣味でやるユーチューバーが無限に増えます。
いやどうなっていくか、今年も1年
コミュニティ FM が大忙しになります。
そうなんですか。
だってもういろんなところでラジオやってても、
うん、
それが全世界に届くアプリができた。
あ、そかそかそか。
ラジオもそうですもん。 FM 愛知が愛知県だけかって言ったら違うわけでしょ。
違いますね。
東海地域からもう全て、
うん、
南は九州、北は北海道まで聞けるわけですよ、
うん、聞けちゃう。
ちょっとお金を払えば今度海外でも聞けるわけでしょ。
そういうことですよね。
そういう風になるんです、
うん、
無数にチャンネルは増えるんです。チャンネルチャンス。どういうこと。
わかんない。さてこの番組では
チャンネルチャンスってどういうこと。
ラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしています。山本さんへの質問、番組でこんなことをやってほしいなど何でも OK です。うう FM 愛知公式サイトのメッセージ&リクエストから送ってください。メッセージが採用されてもされなくても山本さんの気分で番組オリジナルキーホルダープレゼントいたします。
こんにちは。
ボブとボブ、お風呂一緒に入ってんの。
ポンチ
ニャ
ー山ちゃん、ポンポン。
ペットショップワンラブグループの山本圭一と
今夜も色渡会議。
さあ山本さん、はい、番組にいただいたメッセージご紹介していきます。
お願いします。
マコロ オンさんからです、
はい、
山本さん、ちかげさん、こんばんは。
こんばんは。
お寿司屋さんで最初に食べるネタと、うん、最後に食べるネタって決めてますか？僕は最初卵で、最後はトロと決めています、うん、しょぼい質問ですいませんが教えてくださいと。そんなことないんですよ、うん、ありがとうございます。
まあ、お寿司屋さんの場合は私大体お任せをするんですよ、うん、
ああなるほど、
はい、なんで大体つまがずっと出てきますよね、うんうん、つまみものですよね、うんうん、白身が出てきて、まあ、貝物が出てきてみたいなことだったり、うん、そこにちょっと焼きがなんか含まれたりっていうことですけど、そういうことじゃないってことですよね、あなたが頼むとしたらってことですね、うんうん、まあ握りだったら、うん、握ってもらうんだったら僕最後締めはもう巻物って決めてるんですよ。
巻物の中でも何か決まってるんですか？
巻物の中でも、うん、まあ一番最初に巻物で最後で締めると言いますけど、巻物を二段重ねする形もあるんで、まあトロタクみたいなのを頼んどいて、はい、で最後はもうあっさりカッパで終わったりとか。
はあ、私お寿司屋さんでカッパ頼んでる人かっこいいなって思います。
そうですか。俺カッパ結構、うん、カッパもあの千切りにしちゃいけない、もうあのでかいやつ入れてくれっていう。
へ
ー。だからあの4本切りっていうんですかね、うんうん、こうして
ズボッと入ってるやつ、
ちょっと硬いやつ、硬いやつっていうかサクって。
へー。
カッパか、あとかんぴょうにあのわさびをっていうのがもう最後ですね。
渋い。
かんぴょうにわさびかカッパが最後の最後ですかね。
あ、なんかお寿司屋さんに慣れてるって感じするな。
なんでですか？
かっこいい。
いや、そんなそんな感じで、最後はですよ、最後の締め。でその前に、はい、どっか最初の方にトロタクを必ず入れますかね。
私も
トロタクでちょっとタクアンを多めにしてくれって言います。
いやー、めっちゃ美味しいですよね。
トロは少なめでいいんで、タクアン多めで、あとごまもちょっと白ごまをあの、まあいつもというかよく行くとこだったらそんな感じでもしてくれたりはするんですけど。
うわー、美味しそう。
で妻が多いんで、
あ、まあ、飲むんで、お酒ね。
そうなんですよね、うんうん、だからお刺身とか最初の焼き物とかが多いんで、もうほんと握りはもう少なめにしますね。
あの素朴な疑問なんですけど、ええ、回るお寿司食べたことあります？
回るお寿司もありますよ。
あ、
回るお寿司も今ばかりできませんよ。
食べたことあるんですね。
ええ
意外。
回るお寿司も回ってくるやつ私頼まないです。中の板さんに向かってすいませんっつってお願いします、これとこれお願いしますって言ったらやってくれるんですね。
それ多分回ってるやつ食べてないじゃないですか。
あれだからルール、はい、あのなんですよ。
なんですか？
あの注文してもいいんです。
でもまあそうですけど、
でベルトコンベヤーの一番最初の方か一番最後かどっちか上下に座って、でそこで言うんですよ。
はあ。
そうするともうそこでもう握ってスッと出してく
る。なるほど、はい、
回ってるところで、それかわざと机に座って注文をすれば、うん、回ってるものをそこではいって渡すわけにいかないでしょはいよって回ってるやつを渡すわけにいかないから。
そうです、ね、
向こうから、
はい、100円のお寿司は食べたことあります？
ありますよ。
お、
はい、
あるんです
ね。 もちろん。
でも回ってないやつ食べるんですよね。
回ってないやつ、そう、回ってるところに行っても回らないようにあの板さんの先生お願いします。
で、なんでそんな注文の仕方なんですか？
回さない。その作ったすぐのやつは回す皿に置かずに手渡しでくださいっていう。回らないところで行くときはあの白ワインが美味しいんですね。白ワインとお寿司がいいんです。
食べたことない。何その大人な食べ方。
白ワインの本当氷がっつり入れて、それにワインちょっとなみなみみたいな。お魚とこのワイン、これ美味しいです。これやってもらいます。旦那さんに言ってそれでと思います。
お酒飲めないんでダメですわ
水飲ましてくれるあの人は。
あの人は、あの、ね、
海水でいい
ということで、マコノさんいかがでしたでしょうか、ぜひ参考になさってください。そしてこの番組では47都道府県すべてのリスナーをゲットせようという企画を行っています。ぜひ、〇〇県で聞いてますよとか、この県出身ですっていう風に添えていただけると、白地図塗りつぶしていきますんで協力してください。 FMH 公式サイトのメッセージ&リクエストからお待ちしてます。
ワンラブグループが送る中古車販売専門店ワンラブカーズが堂々オープン。ジャンルにとらわれない厳選中古車が続々入荷中です。詳細はワンラブカーズで検索クリックしてください。ワンラブカーズ、
ワンラブグループ。
ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議
ワンニャ
ー。さあエンディングでございます、
はい、
今週はいかがでしたか。
いやーやっぱ今年一発目、2020年一発目としては、
うん、
上々な滑り出しじゃないでしょうか。
本当ですか。手応え感じてます。
上々ですよ。
よかったです、
ね、気分は上々です。
ではここで、はい、今年お一人目の当選者の発表をお願いします、
はい、気分は上々さん。違
います。
あ、いませんでした、
ね、はい、いませんので。
名古屋市はヘナチョコチョコレートさん、おめでとうございます。
番組オリジナルキーホルダー届くの待っててください。そしてこの番組ではあなたからのメッセージお待ちしていますよ。山本さんへの無茶ぶり、疑問質問、何でも OK です。 FM 愛知公式サイトのメッセージ&リクエストから送ってください。では山本さん、おしまいに一言。
年収20億円、チャンネルチャンス。チャンネルチャンス。
この番組は安心と信頼のペットショップディーラーワンラブの提供でお送りしました。